の声で感謝いたします。まあ早速この朝も聖霊様が導いてくださいました御言葉を語ります。一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書28章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。マタイの28章の18節19節を読んでください。
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け。
20まで読んでください。
また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。はい。
まあ先週は礼拝メッセージ、そして礼拝後のワークショップを弁音先生が導いてくださいました。テーマは7つの本質の中の3番目、能力付与、つまり弟子育成でした。まあ、その後月曜火曜のコーチングネットワークでも弁音先生はこの同じテーマ、弟子育成をですね、語ってくださいました。まあ、出席した皆さん一人一人で教えられたことがもう多くあったと思いますが、私も今回とても強く教えられたことがありますので、初めに2つそのことをお話しいたします。第一はですね、イエス様の大宣教命令はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの福音書、そして使徒の働きと5つありますが、今読んだところはマタイの福音書の大宣教命令と言われるところ、19節お読みいたします。それゆえあなた方を言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け。20節。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここでイエス様は私たちが行って福音を述べ伝え、信じた者にバプテスマを授け、イエス様の命令をすべて守るように教えなさいと言っておられ、その目的はあらゆる国の人々を弟子とするためと語っておられます。イエス様の命令は兄弟姉妹皆さんが、ね、イエス様の弟子となること、また人々を弟子とすることです。アーメンですか、ね、もう一度言います。イエス様の命令は兄弟姉妹皆さんがイエス様の弟子となること、そして人々を弟子とすることです。ベオン先生がこのことを語られた時、私は手を挙げて質問しました。では弟子とは何ですか、弟子の定義というのがありますか。するとベオン先生はこう言われました。クリスチャンという言葉は外部の人が私たちを指して言う言葉、教会の中で使う言葉ではありません。皆さん覚えてますか、このね。教会の中では弟子という言葉しか使いません。弟子か弟子でないか、それだけです。この時私の目からね、鱗が落ちたように目が開かれました。兄弟姉妹皆さんは十字架のあがない、つまりイエス・キリスト様を個人的に救い主と信じ受け入れ、次にイエス様を主とし、私のご主人としてね、イエス様に従う決心をしてバプテスマを受けました。そうですね、はい、ね、イエス様をまず救い主と信じ、またイエス様を主とですねすることによって決心をしてバプテスマを受けました。その時からもうあなたはイエス様の弟子です。 巨霊姉妹はイエス様の弟子です。もちろん完成した弟子ではありませんが、弟子の道を歩み始めました。そして巨霊姉妹、皆さんが今この瞬間、今ですね、私はイエス様に従いますと決意している限り、あなたはイエス様の弟子です。しかしイエス様に従うことをやめ、他の道に走るなら、あなたはイエス様の弟子ではありません。私は今まで兄弟姉妹皆さんのことを神の子クリスチャンと語ってきましたが、これからはイエス様の弟子と呼ぶことにいたします。まあ、クリスチャンという言葉は、皆さんが他の人、外部の人に証をするとき、私はクリスチャンですと言い、また他の人が皆さんのことを、あの人はクリスチャンですと言うときに使います。もちろん皆さんは外の人にですね、私はイエス・キリストの弟子ですと語っても構いません。イエス様の命令は、皆さんがイエス様の弟子となること、つまり一人一人が神様の前に出て御心を伺い、この御言葉と聖霊に導かれてイエス様に従っていくこと、そして牧師である私たちの務めは、皆さんがイエス様の弟子としてさらにですね、忠実に歩むことができるように整え、助けることです。まあ、これが第一に教えられたことです。すみませんと言ってます。アーメン。で、2つ目に教えられたことはですね、メンタリングです。じゃあ創世記の一章を開いてください。大鶴兄弟、創世記の一章の28節を読んでください。
神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
はい。まあ、この御言葉も皆さん聞きました。産めよ、増えよ。で、産めよというのはですね、親が子供を産むことです。で、増えよというのは、子供が成長し、次の世代の子供を産むことです。こうして増えていきます。産めよは親が子供を産み、増えよは子供が次の世代の子供を産んでいく。だから増えていきます。メンターという言葉はですね、少し先を行くものという意味ですが、今回弁音先生が何度も語られたことですが、2つのことを言われました。メンターに関して。第一、皆さんは自分のメンター、つまりあなたを指導しアドバイスをしてくれる人、牧師かですね、信仰の先輩を持ってくださいと。人間、自分一人では育たないように、クリスチャンもすべて自分を育て導いてくれる人が必要です。ね、自分一人でイエス様の弟子となることはできません。私たちは誰もがメンターを必要としています。そして2番目、次に兄弟姉妹、あなたも誰かのメンターになってください。いいですか。イエス様を信じてバプテスマを受けですね、まだ1年しか経っていない人でも、まだ私は洗礼を受けて1年しか経ちません、でもそんな人でも新しく教会に来たばかりの人のメンターになることができます。メンターというのは少し先を行く人という意味だからです。ですから新しく来た人にですね、あなたのメンターになることができます。あなたのメンターから教えられたことを、今度はあなたがメンターとなって次の人に伝えてください。これが再生産です。たくさん子供がいる家庭は、長男長女を親が世話をし、その下の子供たちをお兄ちゃんお姉ちゃんたちがお世話をするのと同じです。そうしないと教会は成長しませんし、でね、人は育ちません。牧師が同時に赤ちゃんばっかりをですね、もう何十人もお世話できないのです。あなたもメンターになってくださいですね。 どうぞあなたもメンターになって使える人になってください。まあこれからもですね、ここにおられる皆さんを私とよしこ先生は、まあ、メンタリングをしますけれども、今までよりももっと頻度多く頻繁にですねメンタリングをします。皆さんにイエス様の弟子となってほしいと心から願うからです。まあこの他にもですね、今回教えられたことが多くありますがですね、まあ、今日はこの2つをお話しいたします。つまり皆さんはイエス様の弟子であるということ、そして成長した弟子になるということ。二つ目は皆さんには誰かのですね、皆さんは自分のメンターを持ってください。また誰かのメンターになってくださいということです。理解できましたでしょうか。はい、では次にマルコの福音書2章を開いてください。はい、じゃあ一節だけ大鶴兄弟読んでください。
数日たってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った、
はい。まあ、今回のコーチングネットワークの2日目、セッション6は私の担当で、私は今読んだマルコ2章の1節から12節より福音書に見る、ね、教会の7つの本質というタイトルで語りました、まあ、皆さんの中には私の話を聞いた人もいますが、今日はですね、私の証も交えてこのことをお話をいたします。どうぞ教会の7つの本質の意味をよく理解してください。教会はこういうものだということです。修法の裏、皆さん修法を今日手にしているでしょうが、裏にですね7つの本質というのをコピーしています。どうぞその部分をですね、どうぞ開いて見ておいてください。修法の裏です。こちらですよ、修法の裏ですよ、こちらです。では、大鶴兄弟、2章の2節から4節までを読んでください。
それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。
この話は皆さん聖書を何度も読んでよく知ってるでしょう。私もここから何回も説教しました。ここに4人の人が登場します。今日はこの4人について考えてみましょう。兄弟姉妹、この4人は誰でしょうか。どういう人でしょうか。まず最初1番目の人、 A さんとしましょう。 A さんは中部、中部とは脳内出血などにより半身が麻痺する病気です。で、起き上がることもできず寝たっきりの人がいるという話を聞きました。ヤコブの手紙1章19節、私だけお読みします。こう書いてあります。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。早いことが一つです。聞く方は早くしなさい。語ると怒るは遅くしなさい。逆の人が言いますけどね。逆にならないようにですね。A さん本人がこの病人のことを知っていたのかもしれませんしですね、誰かの情報でですね、こういう人がいますよというのを聞いたのかもしれません。修法の裏を見てください。7つの本質の1番目です。関係と書いてあります。教会とは人々のことであるということです。人間関係に向き合う。その前に教会の7つの本質で、聖書的な教会になるために不可欠な7つの本質、原則、エッセンスと書いてあります。 聖書はですね、このようなものが教会だと教えているということ、その一つが関係です。教会とは人々のことであるということです。教会はですね、建物やプログラムや組織ではありません。教会というのは人々のことです。教会姉妹、あなたが教会です。皆さんが教会です。皆さん一人一人が教会です。そして集まっているところが教会です。ですね。この7つの本質のチェックリストというのをですね、これは四国の牧師先生が作ってくださいました。まあ、皆さんには渡しておりませんが、セミナーに来た人にはこれを渡していますですね。でその中からですね、チェックリストから私を読み出します。関係というところでこう書いてあります。神と人との間に関係を築くことに時間をかけていますか？神様と人との間に、神様と人との愛の関係を築くことに時間をかけていますか？カインが旧約聖書で弟アベルを殺した後、神様はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた時、カインは知りません、私は弟の番人でしょうかと答えましたが、教会とは人々のこと。教会姉妹、皆さんは隣人、あなたの弟の番人なのです。あなたは隣人の番人です。隣の人がどうしているか知りません、私は弟の番人でしょうか。神様は、ね、ひどく責められました。先週弁音先生が皆さん全員に宿題を出されました。覚えているでしょうか。弁音先生が次回来られる来年の2月末までに新しく5人の未信者の人と関わってください。覚えてますか。これから皆さんは5人の人とどうぞですね、新しく関わりを持ってください。 A さんは、この最初の人は中風で寝たっきりの人のことを聞いて、なんとかこの病気の人を助けたい、イエス様のもとに連れて行きたい、イエス様のもとに行けば解決があると考えました。しかしながら自分一人ではこの中風の人を助けることができません。どうしたでしょう。それで他の3人に呼びかけましたね。誰々さん、誰々さん、誰々さん、一緒にこの人を助けましょうと呼びかけました。つまり A さんはネットワークを持っていたわけです。つながりを持っていたわけです。7つの本質のコピーを見てください。6番目にネットワークと書いてあります。コピーです。キリストの体の部分として互いにですね、与え合うと言います。与える教会、与えるクリスチャン。一人ではできない。それで教会のネットワークを使って他の3人にも呼びかけました。この教会ではペテロ会というのがあって、グループを作っていますね。でそれがネットワークです。ですね。もちろん教会全体もネットワークです。ネットワークを使って助けることにしました。教会というのはネットワークなのです。チェックリストの6番にこのように書いてあります。他者の必要を見て手を差し伸べることができるか、また助けてと言えるか。他の人の必要を見て手を差し伸べることができますか。これがネットワークです。A さんという人はどういう立場の人でしょうか。牧師先生でしょうか。グループのリーダーでしょうか。グループのメンバーの一人でしょうか。いずれの人も A さんは中風で起き上がれず寝たっきりの人、問題を抱えている人を見て何とか助けたいと他の3人に呼びかけた人です。今日高齢化が進みですね、一人暮らしの人はたくさんいます。経済的に、また身体健康的にですね、将来的に不安や問題を抱えた人もたくさんいます。私たちの周りにはそのような人がたくさんいますですね。 A さんはその情報を聞いて何とか助けたいと思った人です。この A さんとは誰のことでしょう。教会姉妹、あなたのことです。あなたが A さんです。ですね。教会は人々のこと、 皆さんがキリストの体教会です。私のお証しを申し上げますが、私はクリスチャンになる前はもう本当に多くの友達がいましたけれども、クリスチャンになってだんだんともう付き合いがなくなりました。教会の中だけ付き合うようになってですね。しかし7つの本質に出会い、教会は関係だと知り、関係を求め、今まで疎遠にしていた人たちに会いに行くようになりました。先日高校時代の同窓会の案内が来ていましたが、日曜日の午後なので、出席できないと思っていたら、剣道部のキャプテン、私剣道部でしたが、芝君っていうんですが、電話があって、来ないかと電話があり、遅れてもいいなら出席すると、実に高校卒業以来、49年ぶりに友人と会いました。初めて行きました。大変懐かしくですね、顔もわからないものもですね、いましたけども、剣道部のメンバーで一人来ていない人がいました。それで、彼はどうしているのですかとですね、彼の住所と電話番号を聞いて、先日彼を訪問いたしました。彼と会うのも49年ぶり。彼は多くの病気にかかり、誰とも会わず、引きこもっていました。それで私が彼にこれから時々会いに来るからと言うと、大変喜んでくれました。私が牧師であることを伝えですね、これから彼と交わる中でイエス様を伝え、彼をですねイエス様に導くことができるようにと願っています。彼は結婚せず、90歳になるお母さんと2人暮らし、元気なお母さんでしたが、お母さんにもイエス様を伝えたいと願っています。そのように関係というのを求めていきました。教会というのは関係なのです。許しまいですね。どうぞあなたも関係を求めてください、ね。はい、A さんはネットワークを通してですね、他の3人に呼びかけました。で、2番目の人がやってきましたですね。第2の人 B さんとしましょう。 B さんってどのような人でしょうか。B さんは担架、病人を運ぶものですね。今で言えば車を持っていました。しかも病人を寝かせてですね、運べる少し大きな車です。私の車に乗せて運びましょう。他の人も一緒に乗ってください。はい、7つの本質の2番を見てください。参加です。神の民が日常生活において神様のために生きることです。これが教会です。ですから、教会あなたはですね、日曜日よりも日曜日以外の方が大切なのです。そこであなたがどのように神様のために生きているかが問われるわけです。ですね。チェックリストのですね、2番にはこう書いてあります。この分野は、このことは私に任せてと言えるですね、思いとその領域がありますか。このことなら任せてくださいと。あなたはそういう思い言える領域を持っていますか。つまり B さんは自分のできることをしました。許します。何かですね、あなたができることがあります。私はですね私はこのことにおいてキリストの体である教会に仕えます。あなたにそのようなものが必ずあります。 B さんの助けによって、中部の人はイエス様のおられるところまで、ね、運ぶことができました。しかしここで問題が起こりました。では、オズル兄弟2章の2節だけもう一回読んでください。
それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。
イエス様のおられる家は多くの人が集まっていたために、戸口のところまで隙間もありません。到底病人を担いで中に入ることができません。どうしたらよいでしょうか。ここで3番目の人 C さんの登場です。 C さんはですね、まあ車も持たなかったかもしれない、お金もなかったし力もなかったかもしれないけど、一つありました、知恵がありましたですね。ヤコブの手紙1章5節にこう書いてあります。私だけ読み出します。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。神様から知恵がいただけます。知恵というのは問題を解決し適切に処理する能力のことです。それでこの C さんは誰も思いつきもしないことを言いました。そうだ、屋根に登ろう。そして屋根に穴を開けて上からこの病人をイエス様のおられるところを吊り下ろしましょうと、誰も思いつかないようなことを言いました。彼にはその知恵が与えられました。中東の屋根は、まあ、針に小枝を乗せ、その上にむしろを敷き、まあ、泥をかけてかぶせてですね、固めたもの、まあ、容易に穴を開けることができます。はい、じゃあ皆さん教会の7つの本質の7番目を見てください。ここに適用可能な構造とあります。まあ、ちょっと言葉が難しいですが、次にモデルを導入するのではなく精霊が働きやすく人が生きる構造に変えていくとこう書いてあります。つまりですね、規則が大切ですか、人が大切ですか。人が安息日のためにあるのか、安息日が人のためにあるのか。チェックリストにはこう書いてあります。本質、神と人を愛するを曲げずに、時と場合と人に応じて柔らかく対応できますか。人を生かすためにですね、あなたは柔軟な対応ができますかということ。つまり私たちはルールやですね、過去のしきたりに縛られて柔軟な発想ができなくなっているのではないでしょうか。まあ、これはこうだと決めつけてしまえば人間その枠から外れることができないのです。屋根に穴を開けていけないということはありません。人が生かされるためにはそのことも必要だということです。人が生かされるためには固定観念、つまり屋根には穴を開けてはいけないというですね、それを破ることも必要。これが適用可能な構造です。4人は屋根に登り、イエス様のおられるあたりに穴を開け、中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろしました。その時イエス様の反応はどうだったでしょうか。では踊る兄弟5節読んでください。
イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。
イエス様は彼らこの運んできた4人と病人の信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたですね、とですね、罪の許しを宣言され、はい、11、12読んでください。
あなたに言う、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。
はい、起きなさい、床を畳んで家に帰りなさいと病人を癒されました。7つの本質の4番目を見てください、プリントを見てください。イエス中心と書いてあります。自分でイエス様に聞き従うことができるように整えるとあります。私たちの人生、生活の中で起こるあらゆる問題に対してイエス様の前に出て御心を伺う。人生いろんなことが起こります。それに対して主の御心を伺います。イエス様のですね、イエス様のあなたに対する御心は何でしょうか。 あなたが持っている問題に対してイエス様は何と言っておられますでしょうか。イエス様、あなたの心にどのような思い、志を与えておられますでしょうか。チェックリストを読み出します。イエス様中心です。心の動機が神の愛にお答えしたいであるか、直接イエス様にお尋ねしているか、御言葉に対してどのような反応と選択をしているか。御礼姉妹、皆さん一人一人はですね、イエス様がですね、いつもイエス様が中心です。で、これが教会です。4人の愛の働きに、すいません、その前にガラテヤ書5章6節を開きましょう。ガラテヤ人への手紙、5章6節で大鶴から読んでください。
キリストイエスにあっては、割礼を受ける、受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。
キリストイエスにあっては割礼、これは肩書きや立場を表します。肩書きや立場は関係ありません。牧師先生であってもなくてもそれは関係ありません。グループリーダーでもあってもなくてもそれは関係ありません。私は何なんではありませんからと皆さん言わないでください。牧師ではありませんから、リーダーではありませんからですね、訓練をまだね、そのことを受けていませんからって言わないでください。大事なことは、愛によって働く信仰だけが大事なのです。4人の愛の働きによって、1人の病人が癒されただけでなく、その魂も救われました。7つの本質の5番目を見てみましょう。ですね、伝道と増殖とあります。失われた魂を求めて伝道し、フォローアップしていく、教会として世に出ていくということです。チェックリストにはこう書いてあります。犠牲、リスクを負ってもこの素晴らしいイエス様を伝えたいと思っているか、他の人を助け、与え、使いようとしているか、これがですね、伝道と増殖です。この4人のですね、愛の働きによって1人の魂が救われ癒されました。しかしながらまだ問題が残っています。屋根は穴が開いたままで良いでしょうか。兄弟姉妹、後片付け、後始末はとても大切です。私たちはこの世の常識も必要です。ですね、ここでイエス様の弟子の品性が問われます。そこで第四の人 D さんの登場です。 D さんはこう言いました。穴の開いた修理代は私が払いましょう。 D さんはお金、経済を持ってこの働きをですね、助け、きれいに穴を塞いで元通りにしました。はい。7つの本質の2番目をもう一度見てください。神の民が日常生活において神のために生きるとあり、ね、チェックリストの中にこう書いてあるんです。貢献者か消費者か、ね、受ける側 ではなく与える側になりなさいということです。消費者から貢献者になる。いつもちょうだいちょうだい受けるばかりのクリスチャンではなく与える側になりなさい。これが参加ということ。良いとこ取りだけの弟子にはならないようにしましょう。ね。一人の人では助けることのできなかった中部の人、4人の愛の働きによってイエス様のもとに連れて行き、また救われ癒されました。7つの本質の4番目を見てください。能力付与と書いてあります。人々が日常生活において神のために生きるように整える、弟子育成と書いてあります。今回のベオン先生のセミナーのテーマはこの能力付与でした。神様の働きは牧師や一部の信徒だけで行うものではなく、キリストの弟子である皆さん全ての働きです。そしてその働きができるように整えていくのが教会であり、ね、また牧師の働きでもあるのです。 エペソ人への手紙開きましょう。4章です。12節13節、大鶴兄弟読んでください。
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
はい、聖書を開いている人、一緒にこのところ声を出してお読みいたしましょう。12節からです。はい。
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
これが教会と働きです。つまり皆さんを整えるという働きです。ですから教会で皆さんは訓練を受けます。整えられるためです。そしてキリストの御丈にまであなたが成長するためだと書いてあります。完全に大人になってね。はい。私たちが教会に集まるのは、ここで学びですね、メンタリングを受け、また訓練を受け、使わされるために皆さんは集まっています。皆さんの働く場所は教会ではなく、もうもちろん教会で何がしかの奉仕がありますけども、この世の中であなたは働くのです。私たちは毎週修法を朗読しています。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。巨霊姉妹がこの世で光り輝くものとなるように教会に集まってくるわけです。そしてここで学び、メンタリングを受け、訓練を受け、あなたは使わされて、イエス様をこの世にですね知らせ、あなたは輝いていくわけです。イエス様の愛を伝えるのです。まさにこの4人はそのようなことをしました。これが教会です。教会のことが少し分かりましたが、アメンですか。初めにも語りましたが、兄弟姉妹、あなたは自分のメンター、あなたを指導しアドバイスしてくれる人を持ってください。そしてあなたも誰かのメンターになってください。皆さん経験があるでしょうが、人に教えるとですね、やっぱり自分が学ばなきゃいけないと思うんです。教える人は学ぶんですですね。なぜならまだ自分が知らないことがたくさんあるということに気がつくからです。だからあなたがメンター、誰かのメンターになるときに、ああ私にもメンターが必要だと思うようになります。とても大切なことです。ですからあなたがクリスチャンになってまだ1年かもしれませんが、あなたも新しく来た人のメンターにはなれるのです。誰でもメンターになれます。そして誰もでもがメンターを必要としているということを覚えてください。メンターとは少し先を行っている人という意味です。あなたを指導しアドバイスをしてくれる人です。私たちは一人で成長したクリスチャンになることはできないのです。助けてくれる人が必要です。イエス様の弟子となっていく、そして多くの実を結ぶ、これ以上幸いなクリスチャン生活はありません。なぜなら私たちはそのためにですね、クリスチャンになったわけですから。どうぞ信仰の創始者であり完成者であられるイエス様から身を離すことなく、イエス様の弟子となるべく、どうぞですね励んでください。ではお祈りをいたしましょう。